皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年3月7日にミンフイネットで発表された、頑固な糖分化に気づいてそれを取り除くという内容の後編です。それではお聞きください。頑固な糖分化に気づいてそれを取り除く後編。文、中国のダーファーデシ。1、言葉の矢。翌日、同州 M さんは私に、娘は一晩中驚きで魂が飛び散ったような感覚を克服できなかったので、今日私と一緒に昨日学んだ法をもう一度最初から学びました、と話してくれました。私は彼女が率直に自分の気持ちを話してくれたことにとても感謝しています。この娘さんの気持ちを聞いて、言葉の矢という言葉が頭に浮かびました。この出来事は私に重大な気づきを与え、私は長い間考え続け、自分の言葉のどこに問題があったのかを解明しようとしました。長い時間をかけて私はようやくわかりました。表面上私は穏やかな口調でただ注意を促しただけのように見えましたが、その裏には私が当たり前のように身につけてしまっていた糖分化が隠れていました。その本質は偽り、悪、闘争であり、冷酷さ、悪意、凶暴さとして現れ、常に人を傷つけ害を与えていたのです。私はついに自分がこのようなやり方で多くの人々を傷つけていたことに気づきました。私は同州 M さんと長年一緒にいますが、彼女は何度も私に私の話し方が彼女だけでなく他のすべての人をも不快にさせていると話していました。M さんはまた何度か私に人はまず善良であるべきだというようなことを言いました。私は自分の本質は善良であると常に思っていたので、彼女が私にこれらのことを言うのは余計なことではないかと私は不思議に思いました。M さんの娘のこの出来事を通して、私は自分が糖分化によってどれほど深く毒されていたかに気づきました。私は二度と自分自身を緩めることをせず、常に自分の考えを観察し、自分の言葉や行動に注意を払うようにしました。しばらくして共産党についての9つの論評などの本を読む時間を設け、同時に伝統文化の中で人々がどのように考え行動したかをより多く理解するように注意し、常に自分自身を正しています。2、自分を基準にすると他人をいい加減に扱う。ある時、同州と交流していた際、私の交流が A さんに遮られました。私は心の中で戸惑いました。私が話していた内容はまさに A さんが交流したがる問題だったからです。それなのに彼は私の話を遮ったのです。私は辛抱強く A さんや他の同州の話をしばらく聞いていましたが、心の中で、彼は理解できなかったのだろうか。実は私が話していたことは彼が関心を持っている問題そのものなのに、と思いました。そこで私はみんなの話題を元に戻し、先ほどの自分の話題を続けました。他の同州たちもなぜ A さんが私を遮ったのか理解できないと言いました。A さんは体をゆっくりと私から少し背けるように向きを変え、少し落ち着かない様子でした。私が他の同州の話を遮って自分の話を続けたとき、ふと主婦の写真を見上げました。主婦の表情は厳しかったのです。しかし、私が先ほどこの部屋に入ったときは、主婦は微笑んでおられました。私は 自分が何か間違ったことをしたかもしれないと気づきました。私は今回の交流でなぜこのような状況になったのか、一体どこが良くなかったのかを考えました。翌日、家事をしながらミンフィラジオの交流文章を聞いていたとき、ふと自分を基準にするという言葉が聞こえました。私はこの言葉にハッとして、ああ、昨日の私の行動はまさに自分を基準にすることだったんだ、とすぐにわかりました。私は主婦の配慮の素晴らしさに驚きました。主婦は自分自身を収めたいという私の気持ちをわかってくださり、翌日ラジオで同週の交流を通して私の問題点を指摘してくださったのです。その文章には、善悪や是非を判断する基準がひどく歪んでしまっているため、習慣的に他人をいい加減に扱うようになったとも書かれていました。私はすぐに自分の問題と照らし合わせました。他人をいい加減に扱う私が話題を再び奪い返した行為がいかに失礼なことであったか。その結果、同衆が知らず知らずのうちに体を背けたのは、おそらくその時非常に居心地が悪かったからでしょう。他人を尊重しない、独りよがり、高圧的、他人を理解しない、他人の気持ちを顧みない、という自分の等分化の現れに気づきました。以前の私は自分が快適かどうかしか知りませんでした。もし自分が不快になると他人を恨んだり非難したりして、自分の不快は他人が引き起こしたのだと言い張っていました。主婦はジョアン・ファールンの中で、日頃いつも慈悲の心を保ち、善をもって人に接し、何かをするときにはいつも他人のことを考え、問題が起きたときはいつも他人がそれに耐えられるかどうか、他人を傷つけることはないかを考えていれば何の問題も起こりません、と説かれています。以前私はこの箇所を読むたびに自分には難しすぎると感じていました。今回私はついに他人の気持ちを理解できたことが嬉しく、まるでいつも先生の授業を理解できず、成績が悪かった愚かな子供のようだったと感じました。3. 現代の変異した観念を取り除いてこそ真の善良さを本当に理解できる。私と同州 M さんはお互いの違いについてよく話し合います。私は学生時代からずっと努力家で勉強が好きだったため、よく褒められたり表彰されたりしました。私は心の中で自分を知的階級の人間だと思い、知的階級は社会の良心であり、人類社会のために多くの貢献をしなければならないと考えていました。そしてそれによって自分はとても高尚で清らかで自慢すべきだと思っていました。M さんは幼い頃から周りに修道する親戚がいたため、ずっと修練に憧れていました。このような対比によって、私は異なる観念のもとで思考方法の違いを観察することができ、無神論や実証科学の観念が私の思想の中にまだ潜在的に存在し、私が真に真善人のダーファーに同化するのを妨げていることに気づきました。数年前、地元の同州が不当に連行され、罪に陥れられました。私たちは弁護士を雇い、同州の救出に協力しました。私たちは弁護士と食事をしながら事件について話していました。話し始めてすぐに弁護士は私に役職があるのかどうかをしつこく尋ねてきました。彼は私が役職を持っている人間だと決めつけていたのです。私は不思議に思いました。私は学生時代に生徒会の役員を務めたことはありますが、 就職してからは一度も役職に就いたことはありません。なぜ弁護士がそう思ったのかわかりませんでした。弁護士は明らかに私より年上でしたが、私をお姉さんと呼び続けました。そして彼を別の場所へ送る道中、彼は私を褒め続けました。私が彼に褒められるたびにとても慎重になり、どこか間違っているのではないかと反省していると伝えたところ、弁護士は悟りがよく、すぐに態度を変え、私たちの交流もずっと率直になり、私を妹とみなすようになりました。少し前に同州の傲慢さについての体験文章を読み、私はすぐに自分の言動と照らし合わせました。そして当時の弁護士が私の隠された傲慢さ、唐文化の中の尊大な態度を見抜いていたに違いないと急に理解しました。また2年前に起こった出来事も思い出しました。2年前、邪悪がいわゆるゼロ行動と称して嫌がらせをしていた際、職場のリーダーも邪悪の指示を受けて私にプレッシャーをかけてきました。私は恐れず、確固たる少年を持ちました。その過程で職場のリーダーはずっと私に丁寧に接してくれました。私が彼に真相を伝えた時も彼はいつも静かに聞いてくれました。すべての会話は順調に進んでいるように見え、最終的な結果も良好でした。しかしある時彼は突然、あなただけが正しくて他の人はみんな間違っていると言いました。後で私はなぜ彼がそんなことを言ったのか不思議に思いました。今回私はやっと理解しました。当時私が職場のリーダーと話していた時、表面上は穏やかで友好的な態度を示していましたが、内面には自己を証明し疑うことを許さないという態度があったのです。私は自分の唐文化の要素を取り除くために発症年をし、師父が精進要旨、いかに歩道するかで説かれた、謙虚でいて初めてよく行うことができるのですを繰り返し暗唱し、常に自分を低く置くように心がけています。私は自分のわずかな進歩にも師父の数えきれないほどの心血が注ぎ込まれていることを深く実感しています。わずかな向上にも主婦の非常に細やかな手配と示唆があり、それは言葉では言い表せないものであり、かけることは実際の家庭の万分の一にも及びません。弟子の尽きることのない感謝は、ただ一言に集約されます。主婦、ありがとうございます。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。